ね。
はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、毎週水曜日夕方の4時から、パーソナリティの私は衆議院議員重本守、
アシスタントのドクトル慶華です。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は2人ともスタジオに滑り込むような形 で、ね、
私言い訳になるかもしれないと思って、ちょっとライブ配信させていただきました。あ、そうです
か。いや、僕もスタジオに来てみたらですね、はい、あの玄関ドアが鍵閉まってて入れない、
ね、ね、
でゴンゴンゴンゴンってやっても入れない、ね、
は
い、
しげちゃんはまあスタジオ入り口にいたんで、あれと思ったんですけど、で
インターホンを押しても誰も出払えへん、はい、
びっくりですね。そう、私もね、ここまで、うん、今まであの何回も300回以上やってるんだけどここまでギリギリでスタジオ入って初めてです。
いや、僕もですわ、はい、今日はもうぶっつけ本番の生放送、はい、ということ で、 すけど、ね、
じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、今日まあ2人とも走ってきたわけですよね。
息切れてました。
そうそう、実は今日ね、はい、私あのちょっと左足首が調子悪いんですよ。
あらま。
ほんでね、なんでかというと、あの今年大文字山を8月16日に2度上がったんですよね。
そうでしたね。
ほんで一度上がって降りた時にちょっと足をひねったんですよね。あ、ほんでその時はあいたたたたってこうなってですね、重本これあかんなと、もう2回目登れへんのちゃうかなとこう思ったわけですが、いやいやそうはいかんと、こう約束もあるし、
そうですね、
こうなんとか歩けた、
はい、そこでバンとアドレナリンが出たわけですね。そうそうそうそう、
無理したんですよね、はい、で無理して2回目足ひねったまんま上がって、はい、まあ、降りたと、
はい、
でまあまあ歩けるし、まあ、このままあの自然治癒力に任せて、
はい、
こう足の回復を待とうじゃないかと思ったら、ね、あんまり、うん、あのやっぱり少しこう違和感が残ってて、で今日みたいな急いだ日なんかにね、はい、やっぱちょっと心もとないなと、
はい、
いうことで、この間ね、あの慶華さんも針の専門家でありますけども、
そうですね、
実はあの勉強会でご縁のできましたね、
はい、
あの鍼灸師さんというところに初めて行ってまいりましてね、で、まあ、足も見てもらったんですけど、こう全身もこう、はい、ボディチェックをしてもらったんですね、
はい、どうでしたか。
いやーね、針灸の世界というのは非常に知らないことが多かったですね、はい、
あ、そうですか。そうでしょうね、耳には知ってても経験したことない方やはり多いですからね。
そうなんです、うん、一番ショックだったのが、まあ、あの先生これ針どれぐらいの深さ入るんですかってこう聞くわけですよ、
そうです ね、
ね、
そしたらよく気になるとこですね。
そう なんとね、私ショックだったのはね、はい、まあ、重本さんの場合はね、まあ、ほとんどがまず脂肪だねと、それを突き抜けて、なんていうんですか、本当に鍼灸師さんが目立つところがあるんですよね。で、まあ、あの3センチぐらい入るんだけど、まあ、ほとんど重本さんの場合、脂肪だしとこう言われてね、まあ、そうかなと思いながらもですね、あ、そんな3センチも入ってんですかということでね、これ、浅い場合でこれぐらいらしいです。
はい、
で深くなるとあの10センチとか入るそうなんですよ。
そうですよ。
で慶華先生も
場所によってはね、
そうそう、場所によってはね、
うん、そうなんですよ、
こう入るんですってね。でその、まあ、深いところまでこうピンポイントにこう針を刺さはるということで、
はい、
もうまずそのことでびっくりです。
はいそうですね、みんな初めての時はね、何をされるのかと、
そう、
どういうことになるのか、
これ痛いんちゃうかと。
そうです ね、 ね、
あんまり痛くないんですよ。
そうなんですよ、
うん、え、もう刺したのっていう感じの部分もあったり、あ、ちょっとチクッとするなという部分があったりね。
そうですね、
はい、でも東洋医学じゃないですか。
そうですね、
元これっていうのはね、で僕アメリカにいた時に、あの寝違えて初めてお世話になったのが、はい、あのシカゴにいた時にね、あのあちらアーキパンクチャーって言うんですけど、
はい、そうです
ね、はい、あのそこでお世話になって以来だったんですけど、ね、本当の針を刺してもらったのは初めてだったん
です。はいはいはい、そうですね、
飛行疲れた、
なかなかいいもんですよ。
いいですね、
うん、あのね、本当に私もやってて思うのは、うん、このシンプルな治療の方法でよくこんなに良くなるなと、
うん、そうなんですよね、
実にそうなんです。
そうなんですね、
あの私は施術者ながらもすごいなと思ってね。
そうそう、それでね、うん、まあまあ僕足を今日はちょっとね、はい、あの走ってきたし気になるなという話をしたんですが、それで まあ、足が実はこうですということになると、はい、実は そこの足を見てもらうにしても、はい、まあ、ひねってから、うん、まあ、しばらく経ってるわけですから、あのこれが健康保険が適用できないと、
はい、
こういうことなんですね。だから、はい、いつ何時どこでどういうことが起きてどういった不具合が生じました、はい、ということをきちっと申し出れば、はい、この鍼灸師さんも健康保険の範囲で、
いやそれはまた違うんですね。
違うんですか、
はい、実はね、あ、実はというか
特定6疾患です。
特定6疾患っていうのは慢性疾患がほとんどです。
それ
は
あ、そかそかそかそかそか、
鍼灸の場合はそういうあのドクターにお医者さんに同意書をいただいてやるっていう方法で、うん、まあ、適用される場合がある、うん、で今おっしゃってるのはね、うん、あの柔道整復骨継ぎとか接骨っていう、
うん、
その場合はねいつどこでどうしたかっていうことがあのはっきりしてる怪我や痛みに関しては、うん、保険が適用できます、
うん、
でそれもあの、まあ、半年前にとか、うん、3ヶ月以上前にとかいうことになるとちょっとできないことが多くなるんですが、大体、ね、まあ1ヶ月以内のもんであれば、
うん、あの保険
できますよ、はい、だけどそれは鍼灸じゃなくてあのいわゆる骨継ぎというやつですね。
骨継ぎ、いわゆるその骨折および脱臼、脱臼、打撲ですよね。
座礁っていう、
そうなんです、はい、それでね、まあ、あの要は柔道整復師にしてもですね、まあ、鍼灸、あんまマッサージにしてもですね、はい、まあ、僕は今回足首の話をしてますけども、はい、まあ、それ以外の部分についてもですね、あの実は健康増進のために非常に大事な役割を果たしているのがこのアハキと、
う
ん、
そうですね、
アマハリキューマッサージ、柔道整復師ということなんですよね、だからあの我々あのこれから社会保障制度改革の抜本改革が7年ぶりにありますとか、日経新聞読んでても、はい、この窓口負担が上がりますとか、ね、まあ、ね、痛みを、うん、伴う負担感の増すようなその記事なり報道がたくさんあるんですけども、はい、やはりその未病、ね、病気にならないその健康づくりという面においてね、うん、やっぱ慶華さんもその世界にいらっしゃいますけど、もっともっとその分野の方にね、うん、活躍してもらいたい。
そうですね、うん、それでないとこ あの高齢社会に関してもね、うん、支えきれないぐらい高齢者が増えてくるわけでしょ、
うんうんうん
うん、それはやっぱり考えていかないといけないことだと思います、
ね、でまあ、よく政府なり国会で議論するのはですね、うん、あの社会保障費が増える増えるばっかりでね、いかにその給付と負担を見直して、
はい、
その制度を改革していくか、はい、で僕はこれは大事なことだと思うんですが、やっぱりね、あの一人一人のね、健康をいかに、はい、私いつも言ってるんですけど、セルフケアと専門家のお助けのこの組み合わせでやっていくかと、はい、
そうですね、
例えば生活習慣病がね、うんうん、こう重症化しないように、うんうん、僕らあの気をつけることができること、はい、いっぱいあるじゃないですか。
そうですね、おっしゃる通り、
ね、タバコ吸わなきゃ保険料安いとかね、そういうことも初めですね、はい、もっとそういうふうにこうみんな一人一人が健康増進のために頑張っていこうじゃないかという方向に持っていき、それを大前提にしながら制度論じゃないかなと、
はい、
いつも財務省主計局にも言うんですけどね、
おっしゃる通りでございます、
うん、ぜひみんな、うん、あの頑張って怪我しないように健康維持に頑張ってまいりましょう、
はい、健康は自分で守って努力が必要です。
そうですね、はい、これから夏涼しく、あの秋で涼しくなってきて、はい、まあ、お外にも出やすい環境ですから、
はい、
あのお散歩するなり運動もしっかりしていただいて、
はい、
よく食べてよく運動して、
はい、
健康増進に頑張ってまいりましょう、
はい、来週またお待ちしてます。
バイバイ。